はい、こんにちは。デイリーポータル Z お昼のラジオです。今日の進行は石川と、もう一人編集から、
はい、古賀です。こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、そしてさらに、絵は見えておりませんが、もう一人います。
はい、藤原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
はい、
今日はいっぱいボリュームがあるんで、早速本題に入りましょう。
はい
はい。東京デザインウィークというですね、イベントにですね、今ヘボコンが出展中です。
うん。
で、イベントの概要から言いますと、
はい、
外苑前っていうところでやってるんですけど、うん、
すごくいいとこでやってますね。
そうそうそう、なんかね、
イチョウ並木を通って、
イチョウ並木の なんて言うんですかあれ、
なんて言うんだろうあれなんなのあれ
本当にイチョウがね、なんかこうアーチ状になってるんですよね。
まあまあまあ、うん、そうね、うん、
の通って抜けると、うんうん、バーッと広いところに白いテントがババババって立ってて、はいはいはい、そのテントの中一個一個がデザインなんですよね、
うん、建築とかね、
そうそうそうそうそう、
服飾、うんうん、とかね、
ロボット
とか、ロボットとかね、
みたいな感じで、うん、でそういうなんかまあおしゃれな、
そうですね。デザインですからね。
そうそうそう、
デザイン
イベントですよね。
うん。
そう、そんなイベント、結構大きいイベントなんですよ。
そう、場所はね、まずオシャレだよね。
うん。うん、そうそうそう、場所がオシャレだし、うんうん、規模も大きいし。
そうですね。あれは、何か自治体がやってるんですか？国？国？
あれはね、なんだろう。わかんないですけど。
なんかね、もう一つこう、ね。
うん。でも事務局は、なんか普通の法人でしたよ。うん、
へぇー。
うん、
なんかに、なんかこう、なんていうのかな、トリエンナーレみたいなさ、外に芸術がある的な感じもありつつ、その真ん中のところとかにね、
そうそうそうそう、
いっぱいいろんな大学とかが、
ちょっと絵を出してきます。
はい。うん。
こういう感じ？
はいはいはいはい、そうですね。
これちょっと設営中なんであれですね。
うんうんうん、
ちょっと昨日撮ったやつあるか。なんで、うん、そうそう、先週末から、
はい。
先週の土曜日スタートですね。
うん、
で、終わりが11月の3日、文化の日までやっております。
うん、ヘボコンはずっと展示をしてるってことですね。
ヘボコンはずっと展示をやっていて、
うんうん、
で、先週の土曜日と今週の土曜日の2回トーナメントがあります。
はい。はい、ヘボコンが。
はい。
はい。
ちょっとボケてますけど、こんな感じですね。
うんうんうんうん。うん、フェスっぽいですよね。
あ、そうそう、フェスっぽいんですよね。で、ここに映ってないですけど、横にでっかいステージがあって、そこでバンドのライブやってたりとか。
うんうん、あ、なん か、世界の料理みたいなのがあるのもフェスっぽい。
あ、そうそうそ そう、うん、パエリアとかね。
うんうん、パエリア のフェスさ？
フェスさ。
なんだろうね。
フェスさありますね。
うん、パエリアにはフェスさある。
そうそうそう。
うん。
で、これ外のステージだったりとか、はい、でね、僕らがいるのは、うんうん、ロボットテントっていうところなんですけど、はい、あ、動物園の写真が来た。
なんでだろう。
これが、あ、これがちょうど入ったところかな。あ、もうちょっと。
チケットセンターって書いてありますね。
そうですね。チケットセンター抜けると、まあ、こんな感じになってるんですけど、うんうん、なんかこういう、ここがね、多分チームラボの奥にあるのがテントだったりとか、はいはい、うん、で、あとこの辺に、こう、いろんな企業が入ってるテントがあったりとかっていう、うんうんうん、こうなんかこう、やっぱテントですね。
はい。
うん、テントがフェス感ありますよね。
うん、あるあるある。うん、あと、オクトーバーフェストっぽい。
ああ、はいはいはいはい。
なんかいっぱいテントがあって、いろんなビール会社のテントがあって、
そうかも。
そこで一つ一つ行われている感じが。
う
ん、
そうです。
やっぱフェスですよ。
フェスですよ。
はい。
あ、これだ。これが会場入ってたところ
、ね。いい季節ですしね。
うん、うん。ちょうどいいんですよね。
はい。ちょうどいい。
で、僕らがやっているのがロボットテントっていうところで、うん、こういう感じの、三角屋根のテントがありまして、
うんうん、
で、これ結構奥が長いんですよね。
ね、うん、
で、長くて、で、ここになぜか付け花の女性の絵があってて、
そうそうそう
ロボットテントかな、なんか
名前の。はい、ロボットって書いてあったかな。
ロボットテントって書いてあって、うん、で、ここ、入ると、
うんうん、
ヘボコンブースがありまして、
入ってすぐです。ですね。入ってすぐ左側に、
すぐ左に、
はい、
こんな感じになっております。うん、ね、これ最初、
うん、
このディスプレイは、
うんうん、
ペットショップのあの壁面にケージがいっぱい並んでるやつあるじゃないですか。
そうそうそうそうそう
そう。ああいう感じで、
はいはいはいはい、
こうペット用のケージをいっぱい並べて、うんうん、中にロボット一個ずつ入れて、
はい、
で可愛い感じにしようって言ってたんですけど、ちょっと 費用面のすごいですね。
なるほど。なるほど、なるほど。
すぐ展示台になりましたって言われて。はいはいはいはい、こんな、なんか、白い、おしゃれな感じ
で。これ、いいもの感でも出てますね。
そうなんですよね。
こういうのロボットがね。うん、うん。
で、まあ、枠は、こう、アルミの枠なんですけど、
うんうん。
その、天板と、なんていうんですか、はい、下の板とかはガラス張りになってて、
うんうんうんうん。
でね、ガラスの間にちょっとね、ゴミが挟まってた
り
して。
あ、そうなんだ。
そこで、ヘボコンらしさを演出して。
手を触れないでください。すぐ壊れるからって書いてあった。
そうだ。すべてのロボットを書きました。
うん、
そう、こんな感じでね。はい、その過去の出場者の人に全部送ってもらって。
素晴らしいですね。みんなちゃんと持ってたのね。
そうなんですよ。うん、みんな持ってるのは偉いですよね。
すごい偉いと思う。ていうか、うん、なんか、第1回の、ね、ロボットも結構出てるじゃないですか。もう1年前とかでしょ。
そうそうそう、
よくぞ。
ね。
ゴミなのに、
そう。
言ってしまえば。
捨てずに持ってるなっていうのと、あと、ね、形をよく保ててる。
そうですね。ヘボコンのロボットなんで、ね。
そうなんですよね。
すぐ壊れると、話題の。
話題の、
うん。うん。よかったです。
そうそうそう。で、こんな風な展示を今しております。
はい。
はい。でね。
うん。
他の展示の話とか先にした方がいいですか？
は
い、
そうですね。うん。
昨日いろいろ見てきたんですけど、はい、こっからかな。
あ、
まずロボットテントの出し物が、はい、これがね、ハクトっていう会社のやつで、今、Google が、
うんうん、
Google が主催なのかなんか、協賛なのかわかんないですけど、まあ、Google グラミでやってるコンテストで、
うんうんうん、
まあ、いわゆる開発レースみたいな感じなんですけど、うんうんうん、月面に、その、月面を探査する、
はいはい、
その車を、うん作るコンテストみたいなのをやっていて、
うんうんうんうん、
で、それの出展作品なのか、こう、勝ち残ったやつなのか、ちょっと、あんま詳細わかんないですけど、うんうん、その作品です。で、だからこれがこのリモートコントロールで、
うんうん、
月面を探査できる。
ちょっとガチさが半端ない。
そうなんですよね。うん、で、僕らヘボコンやるときに、ここと同じ場所でやってて。
はいはい、そうそうそう。
だからこの月面探査機をどけてヘボコンをここに
やるっていう、ね。月面探査機をどかして、ヘボコンをやるっていう。
そうそうそう、
で、ヘボコンが終わると月面探査機が戻ってくるから、
ね、
本当にちょっとどけやって言ってるっていう状態ですよね、
そうそう
状態としては、ね。
そうそう、月面探査中止中止って言って。
中止中止、うん、やめやめって言って、
ヘボコンが。
うん、ヘボイロボット相撲をやるっていう、ね。
そうそうそう。
胸がすきますね。
すきますね。
うん、
でも大きさ的には結構このぐらい。
そう
です
ね。
すね
そうそうそうそう。
そうそう。
こっちには技術半端ない詰まってますからね。
そう、詰まってますからね。なんかね、月面は、ちょっと話したんですけど、
うん、
何が大変かっていうと、うん、温度が、ものすごい、下はマイナス何十度で、
うん、
上は200何度とかになるらしいんですよ。
うん、
だからそこの耐久性みたいなのが大変だって言ってましたね。
へー、うん、温度差が激しいんですね、月面は。
そうそうそうそう。
なるほど。
っていうのがあったりとかですね。
ヘボイロボットを月面に持ってったらもうひとたまりもないね。
燃えたりする
ね。燃えるね。燃えてなくなるね。塵になるね。うん。はい。あ、はい、この子ね。
この、
アスナ。
なんだっけ。あ、そうそう、アスナっていう名前の、うん、なんか、まあ、女性型アンドロイドなんですけど、うんうんうんうん、すごいリアルなんですよね。
いや、なんかね、目の追い方っていうのかな、顔をこう、キュキュキュキュ向けたり、人が喋りかけてくるとその人に向いたり、なんとこう、視線のこの、なんと流し目っていうか、
はいはいはいはい、
が、異常にリアルでしたね。
そう、で、
う
ん、あとね、表情も、ね、
そうそうそうそう
笑ったりとか、泣いたりとか、なんかわかんないけど、
うん、
まあ、いろんな表情があって、で、会話もできるんですよ。
うんうんうん、うん。
で、本当は、これ、別に人工知能じゃなくて、後ろで人が喋ってるんですよね。
言っていいんですか、それ。
それも言っていいことだと思うんですけど
。はい。
そう、なので、多分ね、その、あ、でも視線はどうなんだろうな。視線はちょっと、操作してるのかどうかわかんないですけど、喋、うんうん、るのは喋っていて。
喋ってたね。
その、ヘボコンの隣の部屋、小部屋にいるんですよ。
小部屋にいたよね、お姉さんが。
でもね、みんなこれ人工知能だと思って、
うんうん、
なんかちょっとね、喋りかけるときゆっくり喋ったりとか。
あ、そうなんだ。
いろんなことを言ってみたりとかしてるんですよ、ね。うん、それはおかしい。
向こう側に本物の人間いるのにね。
そうそう。
でも、これ本当言っちゃっていいのか分かんないけど、その喋ってるお姉さんも、ちょっとこう、はい、このアスナっぽい服を着てたんですよね。気使ってんなと思って。割と本当に可愛らしい、綺麗なお姉さんがやってらっしゃいましたけど。
でね、あと喋る人が二人。
あ、そうなんだ。
僕の知る限りでいて。
はいはいはい、はい。
一人はね、ちょっとロボットっぽい喋り方をするんですよ。
あ、そうなんだ。
一人はなんか自然な感じで、昨日いた人はね、すごい自然な、普通に人っぽい感じで喋る人で、だから昨日のお客さんは結構みんな普通に喋ってたんですけど、なんか、ね、そのロボットっぽい人の時は、お客さんも、なんか、ちょっと恐る恐るみたいな感じで、気を使って喋ってました、ね。
いい話ですね。
あ、こんな感じ。表情がすごい自然なんですよね。ね、これは、
あ、これ見てない
よ。ジオラマですね。
すごいな。
で、あと僕がこれ写真撮ってるんですけど、はいはいはいはい、が写ってるっていう。うん。
これもロボットテント。
そうですね。これ多分ね、そのね、パソコンの筐体だと思うんですよね。
あ、そうだ。
うん。で、キーボードがあったりとかして。
わー、かっこいいね、うん。でもロボットなのかな、これ。
ロボット。とではなくて、これはただの、
まあ、作品。あ、そうそう、なんか、作品の類、その干渉物としてのロボット的なものもいっぱいありましたね。
あ、なんか、ロボット展とロボットインスパイアみたいなテーマがあって、
う
ん、なんでロボットにインスパイアされた違うもの、
うんうんうん、
もあります。
霧島ローランドさん。霧
島ローランドは、こうなんか、全方位から写真を撮ってくれる。
はいはいはいはい。
っていうのを出してました。
うん。霧島ローランドさんは写真家なんですね。
ちょっとよくわかんないですね、その辺はね。
うん、霧島ローランドであるということはよく知ってますけど。うん、はい。
はい。で、これ、あ、これがさっきのハクトの同じブースがあったり、これは、また僕が写ってますけど、
はい、はい。
なんか壁に、写真立てみたいなのがいっぱい貼ってあって、うん、それ写ってる人の表情が変わる。
あ、そうだったんだ。はいはいはい。
待ってるとなんか急に怒り出したりとかだったりとかって自分がするっていう。で、これが面白くて、
うん、
3D プリンターで透明の樹脂を使ってヤドカリの殻を作ってあげるっていうやつですね。
かっこいい。
そう。で、これは普通の貝殻の形なんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかね、お城が上に乗ってるやつとかいろいろありました。
ヤドカリって何かみんなの心をつかむよね。
なんか
ネタ会議とかやっててもすぐヤドカリ出てるよね。
やっぱね、うん、引っ越ししますからね。
そうなんだよね。たまんないよね。うん、
たまんないですね、うん。引っ越しするわね。
なんか脱いだり着たりするわね。そうそう。しかもこういう無機物もね、平気で着たりするからね。
そう。
うん。
ね、すぐヤドカリに着せようみたいな話。
そうだね。なりがちですね。うん、
あと、こういうのはなんか、その、野外にあるやつで、はい。
なんか全部大学とかが出して、
そう。
大学って書いてありますけども。
これはね、
奥
が多分早稲田ですね、
うんうん。
これはね、なんか上から文字がいっぱいぶら下がってるんですよ。
般若心経。
そう、般若心経みたいなのと思って、木立さんのね、
うんうん、
だと思って撮ってきました。あ、これ、なんかね、人の名前っぽいことが、プレートに書いてあった気がします。ちょっとあんまり詳しくは見てこなかったんですけど。
これちょっと圧巻でしたね。こういう芸術作品がいっぱい、インスタレーションみたいのが。
そうそうそう。
次から次へと並んでいて。
結構な密度で。
うん、
ね。ぐしゃっと固まってるんですよね。
うん。うん、
それが。
あ、これなんか人型出るやつかな。
そうそうそう。
うんうんうん。
なんていうんですか。ピンがいっぱい入ってて、
ね、
バッてやると外から、
出てくる。
に言って出てくる。
ああ、いいですね、
うん。あ、中がこうなってるんですね。
うんうん。
これは、紐を引っ張ると、いろんな金物がついてて、いろんな音が鳴るっていう、だけシンプルなやつで。
かわいいですね。
かわいかった
ですね。いろんな金物が。
これはなんかインスタグラムの、ブースでしたね。
はい、あ、出てましたね、インスタグラム。
そうそう。で、あとは、ドコモがあったりとか、
うんうんうん、
これなんかタッチパネルになってて、タッチパネルの好きなところを触ると、
うんうんうん、
その、前にでかいスピーカーがいっぱい、置いてある、
うんうんうん、
こう、なんか、パネルみたいなのがあるんですけど、
はいはい、
そのパネルのタッチした位置と同じ位置が音が鳴るっていう。
へ
ー。これが僕一番好きだったんですけど、
なんすか
醤油皿にタンカーが。
醤油好きだね。
はい。
はいはいはい、親近感。
醤油皿にタンカーがいるんですよ。
で、
醤油を入れると、
うんうん、
よくタンカーが、こう、座礁して、
はいはいはいはい、
原油が流出するじゃないですか、
う
んうんうん。ああいう感じになるっていう、醤油皿。あ、これはね、ただの、飾りっていうか、こう、樹脂なんですけど。
え、
そうだから。
醤油皿なんだ。
そうそうそう。
わ、すごいね。これたまんないね。
そうなんですよ。
へぇ、かわいい。
で、これ結構、社会派の、
ああ、そうですね。
メッセージが込められたやつなんですけど、でも単純に面白いなと思って。うん、
ビレ版とかに売ってそうですね。
そうそう。
へえ、まあまあ、本当に社会 まあ、あんま笑えない部分もありつつ、可愛いっていうか、ちょっと
面白いですね。
こういうのもあるんですね。なんとか一発芸みたいなやつも。
だからなんかこう、企業ブースみたいなバーンってでっかいところもあるし、個人レベルのちっちゃいブースもあったりとかっていうので、はいはい、結構幅広く。
そう、なんか建築も、ブースみたいなのは結構建築模型みたいなのが並んでたりしたな。
あ、そうそうそうそう。ありましたね。
みたいな。
あと、これはボールがこう、螺旋状に転がってくるんですけど、はいはいはい、木琴になってて音が鳴るみたいなやつとか。
おぉ、かっこいい。なんだこれ。
バイクとか全部金メッキにしてると
思って。いいですね。
あと、これは樽の中に入ると、なんか、200チャンネルかなんかのスピーカーが全部入ってて、すごいサラウンドで音が聞ける。これ 3M が出してたやつで。
あ、ポストイット？
ポストイットじゃないんですけど。
じゃないのか。3M というとポストイットではという色めき立ってしまう。
素材を出してて、あの、なんていうのかな。座面の位置によって、こう緑と、ベンチなんですけど、こう緑と黄色に色分けされてて、緑のところは硬いスポンジで、黄色のところは、あの、いわゆる、なんだっけ、枕とかにある。
はいはい、テンピュールっぽいやつ。
あ、そうそうそう、ああいうやつで、座り心地が、座り心地が違うっていう。
へー。面白い。
でしたね。これはチームラボのやつで、あの、科学未来館で前チームラボ展をやってたのと同じやつだったんですけど、子供が描いた絵が実際にその画面上の道を走るっていう。これもチームラボですね。そんな感じですね。
見応えがすごい異常にありそうでしたね。
そうそう、かなりね、その今全然紹介したのは一握りなんですけど、もっともっと全然。
テントもな、もう8つぐらい？もう、そんなないか。1、2、3、4。
僕らがやってんのと同じ規模の、割と小さめのテントが小さめったってね、かなりでかいですよね。
ね、奥は、かなり広い。
が4つと、あとチームラボがでかいテント1個あって、で、あと企業とか個人とかがバーっていっぱい入ってる一番でかいところがもう1個あって、で、さらに外にもいっぱいあるので、
そうですね。
本当に何百という、
ね。いやー、めちゃめちゃ、見応えはありそうで。
そうそう。
最初ちょっとテンパりましたね。
そう。
うん。おー、どっからみたいな。
で、入った人がヘボコンブースまでたどり着けない、
はい。ああという現象が。
そうそうそうそう。
ヘボコン、そうそう、一番奥なんですよね、ロボットテントはね。
ロボットテント自体が奥で、そう、もし行かれる方のために道順をご説明しますと、
そうですね。
入り口入って、とにかくまっすぐ行ってください。で、まっすぐ行って、一番奥から二番目のテントがロボットテントです。
はい。
で、あの、ライブをやってるでかいテントの向かい側ですよね。そんな感じで。で、じゃあ全体の様子はそんな感じで。
はい。
そう。で、そこでね、ヘボコンを、
まさかの。
ね、古賀さんと藤原さんにも、来ていただきまして。
24行きました。24
開催しました。
開催しましたからね。はい、デザヘボコン。
デザヘボコン。
はい。
藤原さん、
はい。
古賀さんは、僕と一緒に司会をしてもらって。
そうですね。はい。させてもらいました。
藤原さんは、出場者ということで。
はい。
出場者兼、
雑用。
雑用っていう。
裏方か。
ハードな。
裏方。
ポジションで。
そうですね。カメラとか回したり。
どうでしたか？初出場してみて。
これかって、朝思いました。
この感じか。
僕はあの、
はい。
おにぎりをね。
はい。
おにぎり、ちょっと絵を出します。
はい。
最初強かったんだよね、でもね。
そうですね。
マスクおにぎり。
これだ。
そうですね。これ、コントローラーがすごいイラっとくる。なんかね、何なのっていう。
あの、メキシコ雑貨屋で買ったメキシコのお守り。
と、おにぎり。
はい。一応僕が気にしてたのは、
はい、
重量と大きさだったんですけど、
いざ
持ってったら、そんな軽量とかしないって言われ
て。そうそうそう。言ってるだけって。
そう、目安みたいな。
だからこのメキシコの お守りがコントローラーについてるのは、
はい、
本体につけると重量オーバーしちゃう
な
って。
なるほど。
ああ、そういうことか、
は
い。
確かにだいぶ重そうだったね。
なるほど。ちょうど1キロくらいでした。
これ中身っていうか、下は何なんでしたっけ？足は。
足元は、ショベルカーのおもちゃ。
あ、キャタピラの、
キャタピラを。
強そうです。
はい、ねえ、キャタピラーね。
キャタピラ強いんですよね。はい、圧倒的にやっぱり。
で、あと、キャスター、転がらないようにキャスターをつけて。はいはいはいはい、それだけですね。
ほう。
で、上に一番にゃ
ん。はい。
おにぎりっていうモチーフ、ヘボコンでたまに出てきますね、でもね。
そうですね。うんうん、この間もね、あの、富山のヘボコンで、その、新潟の人が、
あ
の、米を。
やっぱ米を押したいね。
そうそう。
でもこの、マックスクドおにぎりは、横幅が50センチ、いっぱい、結構いっぱいいっぱいぐらいまであって、
はい、はいはい。
初戦はその幅の力で勝ってたね。
勝ちましたね。
うーって、もうなんていうのかな。
壁でしたね。
壁みたいに、そうそうそう。壁みたいに迫っていって押し出すみたいな。うん。
そう、だからいろんな作戦があるんですよね。
うん、
壁タイプと、
うん、
あと、小さくした小回りよくしたりとか。
はいはいは
い、はい。あと、まあ昔からあるのはこう、下に滑り込むとか、
うんうんうん、
昔からっていう
か、昔から。
昔からあるっていう。
ある戦術としては。
そうそうそうそう。
うん。
ね、他の、ちょっと見てみましょう。なんか、小賀さんが印象に残ったの
は。いや、私、これでしょ。繁華街のゴミ。繁華街のゴミ捨て場。
ゴミ捨て場。
繁華街のゴミ捨て場をロボットにしたんだよ。ちょっと、これは100回ぐらい噛み砕いておかないともったいない事実だよ。はいはい、もう一回は、繁華街のゴミ捨て場をロボットにね、終わり。じゃあ絶対もったいない。
そうですね。
もうこれはことあるごとに思い出してい
きたい。1日3回ぐらい、ね。
1日3回は思い出しておきたい。だってありえないもん。
そう、メッカに向けてね。思い出したい事実ですよね。
たまにこれから人生生きていく絵で思い出したいなと思った。うん、
やっぱ繁華街に行くたびに思い出したらいいですね、
うん。そうですね、うん。それはそうですね。すごいんです。うん、まあ、まずその前提として、うん、繁華街のゴミ捨て場にあるゴミをロボットにしたっていうところが、
うん、
もう異常に素晴らしい。
うん、
それだけでもまあお腹大体いっぱいなんですけど、うんうん、ロボットとしては、あと食品サンプルのスパゲッティとトンカツみたいなのが入ってて、はい、ゴミ袋、ボロボロのゴミ袋の中に、で、下はキャタピラでしたっけ？
下は、何でしたっけね？まあなんか動く。
まあなんか普通に、なんか。
はい。足がタイヤがついてると。はい。
その中に、ネズミの、なんあれ、ラジコンみたいなのが、2匹入ってて。
ね、そうそうそうそう。
で、試合中にね、出すんだよね。
ビシャーって飛び出るんですよね。ネズミが。
袋からビシャーって出てくんだよね。あれ分かってても本当驚いたんだ。
そうそう。あれすげえ早いんですよ。
早いの、
ね、
もうめっちゃ早い。なんか、そもそも猫のおもちゃなんですよね。
うんうんうん、
猫が追いかけて遊ぶようらしく。
そうそう。
いや、これがヘボコンか。なんかもう、ね。
しかもその、ラジコンが、
うん、
そのネズミのラジコンが、混戦して、
そうそうそうそう。
2回戦でしたっけ？何回戦か忘れましたけど。
うんうん。藤原だよ、ね、
あ、僕ですね。
あ、そうか、藤原さんと引っ
掛けた時ですね。
そうそうそうそう。
で、藤原さんの、リモコンに乗っ取られて実質藤原さんがネズミを操作してるっていう状況に。
そうそうそう、ネズミのあのリモコンを操作しないうちにネズミがもう一気に飛び出したもんね。
そうそうそう、
ビャーってね。
それ藤原さんが実際操作してた、
はい、そうそうそうそう。でその、うん、そうだよね、その結局藤原はその飛び出したネズミに足を塞がれて動けなくなって負けたんだよね、はい、
そうそうそう。だからヘボコン結構みんな、うん、あの、安いラジコンばっかりしてたから、機種が限られてて、で、だから、ね、同じような、あの、コントローラー使ってて、混戦するんですよね。
混戦しがちなんですね。うん、乗っ取られがちなんですね。
乗っ取られがち。
練習してるとき気づいたんですけど、もう一人いたっぽいですよ。僕のコントローラーと。もう操作してないのに動いてたんで。
ああ、おかしいね。
今回、メーカーフェアだといつもそうなって、
あ
で、メーカーフェアってみんな電波使ってるじゃないですか。
うんうんうん。
だからかなと思ったんですけど、今回でもダメでしたね。
ダメだね。まあ良さでもあるね。
そうですね、
うん。予期せぬことがね。
なんかミニ四駆とかに比べて、
はい。
抜群に小回りは、コントロール性能は良くなるんですけど、
ああ。
代わりに乗っ取られる。
乗っ取られる可能性がある。あ、これすごかったですね、おしゃれ。
これがデイリーポータルデッドショーになったんですよね。
そうです、結果的に。
ですよね。
はい。
うん、これは、名前、なんだっけ、おしゃれ。
おしゃれじゃなかった？
おしゃれでしたっけ？
うん、名前も。
で、おしゃれって、まあ、機体に文字通り書いてあって、まず見た目を説明すると、
うん、
黒い箱に、
うん、
その、前面におしゃれって書いてあって、
うん、
上に、いろいろおしゃれなものが載ってるんですよね。
そう。
そのおしゃれなものの内訳が、まず、バラ。
うん。
それから、ベビーリーフ。
うん。
あと、なんだっけ。
クレイジーソルト。
クレイジーソルト。あと、レッドブル。そして、
ノルウェーの森。もうさ、
っていうですね、こう、なんかやっぱおしゃれ空間 に対抗してオシャレを持ってきてるんですけど、そのオシャレがなんかこう、いわゆる、なんていうんですか、こう手の届かないオシャレではなくて、
はいはいはいはい、
背伸びした時に、
うん、うっかり手が届きがちなオシャレ。なんか、もうなん、今回はデザーヘボコンっていうことで、
はい、
デザイン性の低い、だけ、うん、あれデザイン力の低い。
デザイン力の低い人限定ですね。
っていうこともあって、
はい、
なんていうのかな、その見た目のヘボさっていうものはもちろん、
うん、
メンタルに訴えてくるロボットが結構あって、
そうそうそうそうそうそう。
すごかったですね。なんかだってノルウェーの森をおしゃれとするという、こうメンタルへの揺さぶり。クレイジーソルト。そ
うだからこう、なんか主張してくるだけじゃなくて、そうそうそうこっちの心をえぐってくる、ね。
えぐってくる。うん。
で、もう一個ね、
そうそう
あって、
あったあった。
で、これがね、あの、ネイルポータル Z 賞どっちにしようかなと思って迷ったんですけど。
迷ったね、うん。
どこ行ったっけ？
メディアアートね。
あ、メディアアートね、これ、
それそれそれ
これだ。これだ、メディアアートってやつで、
うんうんうん。
あの、まあ、四角い箱に、調整中っていう札が、逆向きについてて、
うん
で、逆向きについてるっていうのはどういうことかっていうと、その、札をね、こう突進していくと、その札が相手につくようになるんですよ。
相手のマシンを調整中にするっていう、ね。
そうそうそうそうそう。
メディアアートは調整中になりがちっていう。
なりがちっていうところです、ね。
ところの、そういうもう狭いあるあるなんですけど、メディアアートあるある。
を体現したっていう、う
ん。これも最高でしたね。
そう、昨日ロボット展、ぐるっと見てたら、
はい、
やっぱ調整中になってるの何台かありましたから
ね。あったなーって思った。
そうそうそう。
これしかも実践の途中、下に、なんかラジコンが普通の車のラジコンに段ボールを被せただけなんですよね、この
あ、そうなんですね。うん、
だから、もうこう上に被せた段ボールが軽すぎて、下のラジコンがニュルーって出てきちゃって。で箱の本体は、もう何も動く術もないまま。
まさに調整中ですよね。
取り残されるって。
しかもそのラジコンが、うん、あのね、周りに紙粘土びっしりあって
そうそうそう、ね、あのね、黄色い紙粘土がね、そうそうそう
気持ち悪い。
気持ち悪いんだよね。
あれはね、あの、前にギガヘボコンっていうのを、
はい、
あの時にも出てくれた人で、
あ、そうなんですね。
そうで、あの時の使い回しなんですよね。
あ、そうなんだ。
その時のビジュアルがちょっと残ってる。
あの、ジャンプ破いてた人とは違います。
あ、そうそうそう、ジャンプ。
あ、そうですよね。やっぱそうだ。う
ん、昔、僕の記事で、ティッシュの、鼻かんだティッシュを、3D プリンターで出力するっていう記事が前、うん、第1弾であって、で、その後に、第2弾で、その、慶応大学に、その、鼻かんだティッシュを 3D スキャンして、その、物体としてコピーしてもらう、しに行くっていう記事があって、その時に出てくれた、
ね。出てくれた方ですよね。私の中でジャンプ破いた人として超有名だわ、あの人。どっかで見たことあんなと思ったら。
そうそうそう。
たまにそう、ちょいちょいお見かけしては、あ、あのジャンプ破いてた方ですかみたいな感じで、お声をかけさせてはいただいてたんですけど。はいはいはい、そう、あなたでしたか。最高ですね。ね、
メディアと思ってきました。
さすがですね。お、え、本当に？
あ、で、そう、じゃあ、あと、会場の話もしましょ
うか。そうですね。
で、最初はヘボコンのその展示ブースの前でやってたんですけど、はい途中からね、場所が変わったんですよ、
ね。2回戦からね、1回戦は展示ブースの前でやって、そうそう2回戦からは、うん、西のカフェ。
はい。
うん。
っていう、なんかオーガニックなカフェみたいなところでやって、はい、これでも最後の集合写真なんですけど、もう一個、店内写真がね。
キングコングの、芸人のキングコングの西野さんが、
はい。
なんていうか、プロデュースしたカフェスペースっていうのか、その西野さんの描いた絵がすごいいっぱい飾られていて、
う
ん
あのギター弾いてた人がそうなんですか？
そうですね。そうですよ。めちゃめちゃイケメンでしたね。
そう。なんか僕らが、あ、ここも会場なんですけど、
うん、
僕らが、その、4時から、ここで、
うん、
なんか1回戦と2回戦以降が場所違ったんですよね。
うんうん、
で2回戦以降が4時からここでやりますって言われてて、
はい、
ここに行ったら、
うん、
なんか、ガンガン弾き語りをしてて。
そうなんか、ちょっと垢抜けたお兄さんが、
そうそう
何歌ってたっけ
オーシャンゼリーゼ
を。オーシャンゼリーゼをすごい歌いながら、そのお兄さんは歌ってるだけで、で、もうなんかファンの女の子みたいのが来ては写真を撮っていき、来ては写真を撮っていきっていう時間帯だったんですよね。
で、僕らは、
ポカンと。
ポカンとしてる
周りに。ヘボイロボットを抱えたままポカンと見てるっていう。
あの所在ない感じ。
謎の時間帯ありましたね。
そうそうそう。
うん。
で、そこはちょっと。
それが西野さんだったんです、ね、
そうそう。それがね、こういう場所ですよ。
はい。
で、こういう場所で、
うんうん。
で、まあ、すごいおしゃれな空間なんですよね。
うん、
綺麗できてて、
そうそうそう
周りも。
うん、可愛らしくして、うん。
で、そこにですね、小賀さんがね、ベリベリベリって表情テープを貼っていく最高の写真が。
養生テープで土俵を作らさせていただいたっていう、ね。そうそうそう。さっきまでオーシャンゼリーズで芸能人が歌ってたところに。
ところを芸能人をのけて。
のけて。
小川さんが。そう
そうそう。生誕先をのけたのと同様、今度は芸能人をのけて。
うん、数々のものを、ね、乗っけてヘボコンやってますからね。
そうですね、ヘボコンやってますね。
ね、しかも養生テープですからね。
そうね、ビリビリビリってね。
この構えもね、素晴らしいんですよね。こう腕ビシッと伸びてて。
これすごいいい写真でしたね。こんな自分が決まってたと。結構もう、これほんと生涯にのアルバムに載せたいですね。ちょっとこれ、こうマグカップにしてもいいぐらい。
そうですよね。
カレンダーにしようか、来年の。年賀状か。
年賀状にしましょう。うん。というわけで、そんな感じの。はい、あ、最後、もう一個だけいいですか？
うん。
古賀さんのね、うんうん、あの、王さんが作ってくれた、トロフィーというのがありまして、はいはい、毎回、
そうそうそう。
そう、ヘボコンは、その、一番、今回は、あの、毎回ヘボコンで、うんうん、一番技術力の低かった賞っていう、最も名誉ある賞があるんですけど、はい、今回はそれが、デザインっていうテーマだったんで、うん、グッドヘボイン賞っていう賞を、
ね、グッドヘボイン賞です
ね。で、それ毎回、小学生とか幼稚園児が作ったトロフィーを贈呈してるんですよ。
はい。
で、今回は古賀さん。
はい、うちの娘に、が作らさせてもらいまして。
はい。
はい。
お気に入りの箱なんですよね。
そうそうそう。一番お気に入りのキティちゃんの乗った箱を優勝の人だからあげると言ってまして。
はい、泣けます、ね。
それに、保育園で作ってきたヤクルトの中にどんぐりを入れて、作ったマラカスを入れて、音が出ると楽しいから。で、上に小さい小箱、アポロの小箱に、
はい、
手裏剣を刺して、これは着脱式になってまして、
はい、
手裏剣は投げれます、
はい。
で、この下のアポロの小箱の中にもちっちゃい手裏剣が入ります。入ってます。
あのちっちゃい手裏剣ちょっとたまんなかったですね。
これをここに入れたら、ちょっとびっくりするかもしれないから入れるって言ってた。
なんかこう、いろんな、ね、仕込みっていうか。
おもてなしですよ。
おもてなしがね。
うん。
幼稚園ですよね、
まだ。幼稚園です。まだ年中さんですね、はいはいはい、年齢的には。小学校2年生の息子に作らさすかどうしようかなと思ったけど、はい、やっぱここは敬意を表して、より拙い方がよかろうと思って。はい、
でも今、最年少ですよ、多分。
あ、本当ですか？
トロフィー制作。
5歳。
うん。
三辻さんちの。
三辻さんちは年長さんじゃないかな。
あ、本当ですか？じゃあ。
わかんないですけど。多分、でも、どっちにしろ、年中さんかもしれないですけど。
うんうん、うん。
同じ。
ああ、そうですね。
なので、それにしても。
作らさせました、うん。喜んでました。
あ、本当ですか？はい。よかったです。
名誉を感じていたようです。で、これを受賞したのがね、ヘボかったね。あいつめっちゃヘボかったね。
もうその人が、
そのグッドヘボイン賞を受賞した方が、木下さんって方なんですけど、うん、はい、これね。
これ、このね、これ紙コップに羽が書いてあるんですけど、
もう、
弱々しいんですよね、この絵が。
一冊が、
そうそう。
なくって、
で。これね、多分ね、
うん、
紙コップをつけてから羽を書いたんだと思うんですよね。
ベコベコして書きにくい。
そうそうそう。
で、このロボットに名前がなくて、来て、うん、ロボットの名前は何ですかって言ったら、じゃあ翼くんでって。もうね、でも本当に何がなんだか。で、彼もう、すごい遅刻してきたんですよね。
う
ん、
そうそう。一回戦が終わるぐらいに来たんですよね。
そうそうそうそう。うん、でもずっと一回戦やってるっつうのに、その、最中にずっと何回も何回も電話かけてきて、どこだかわかんねえ、どこだかわかんねえって。
その度に僕が司会を中断して説明するっていう。
そうそうそうそう。で、その、着信してる電話で、ピッピッピップーっていう試合開始のブザーを鳴らしてたから、それまた繋いだり外したり、繋いだり外したりして、対応して、で、ようやく来て、でも僕、ロボット壊れてるから、もうこれで動かないかもしれません、とか言って、で、本当に動かないんだよ。何なのって。しまいにはね、もう嫌だから帰ろうと思ってたって言ったらね、受賞時のコメントで、でも来てよかったです、とか言って。
結局最終的に最も名誉ある賞をね、受賞して帰っていきましたね。ね、いや、よかったです、
ね。最高でしたね。
うん。もう、人間的にも、
うん、作品的にも。ね、もうすべてがヘボかったですね。ね、たまんなかったです。
総合的な、
ね。うん、本当に総合力がね。うん、
総合力です、ね。
レーザーチャートみたいになったらもう全部もう、
そうそう、
はみ出してる。
六角形ぴったりですね。
そうですよ。
そう、そんな感じで。
すごかったです。
1回目が終了しまして。はい、で、それがなんと、今週末にもまた、
ね、うん、すごいことですよね。
もう1時になってます
ね。これだけの感動がもう一度。
もう一度見られます。
素晴らしいことですよ。はい、
で、それが、16時からかな、今週末の31日土曜日の16時から、はい、やります。
4時から ?16 時。4時から。
そうです、4時から。はい、今回ちょっと、前回よりちょっと遅くて。
はい。
16時からやりまして、司会が大北くんが来てくれます。
はい、私に代わり。
はい。
うん。
で、そして、大北くん結構何回目だ
初回
やって、
う
ん、で、大阪の時もやってくれて、3回目ですね。うんうんうんうん、やってくれます。あと、はい、審査員が豪華 で、
ね。あ、そうだそうだ、今回はね、はい、あの、タミヤの、24日は、タミヤの、審査員。
そうそう、石崎さん。
あ、そうだ、石崎さんだ。が来てくださいましたが、今回はまた別の方が。
はい。はい、今回はテクノ手芸部のおなじみ。
あ、吉田さん。
お二人。
吉田さん、あ、そうなんですね。はい、コンビで。
で、あと、近藤直さんっていうですね、はい、ロボット作家なんですけど。
すごい。の。本物が。
そう、あ、でもね、女子大生ロボット作家みたいな感じで。まあ本当にロボット作れるエンジニアの人なんですけど、はいはいはいはい、まだすごい若手で、なんかミス ID っていう、なんか変わった、なんだろう、変わったアイドル発掘プロジェクトみたいな。アイドルじゃないのかな、なんかそういう女性タレント発掘プロジェクトみたいな。はいはいはい、で、そこで、受賞してたりとかする方と、あとは、ロボット展のキュレーターの、岡田さんという方。
あ、じゃあ今回は3組。
そう、3組来てくれます。
素晴らしい。
ので、それも楽しみにしていてください。
はい。
31日の16時からですね、うん、ヘボコンブースで行います。
はい。
はい。
ぜひ。で、同日、同じ日に、東京カルチャーカルチャーでは地味ハロウィンも、はい、ハロウィン当日ですからね、地味な仮装のハロウィンも行ってます。こちら3時から、
はい、
皆さんお待ちしておりますので、どっちに行くか、まあ、ヘボコン終わってから来てくれてもいいし、地味な仮装の方は8時までやってます。
はい。
はい。
ヘボコンもね、8時ぐらいまで続くんですよ。
あ、そっか。まあまあまあ。
そう。でも、ヘボコン別にずっと見てなくても。う
ん、まあ、一回戦見て。
そうそうそう、早めに行って、うん、こう、東京デザインウィーク流して、
うんうん、
で、ヘボコン見て、まあ、5時、6時ぐらい抜けて、ハロウィン行くってい
う、ね。ええ、それもいいかもしれないですね。
ね、どっちも、東京デザインウィークからね、東京カルチャーカルチャー、ね。
そうですよ、東京図。
東京巡りをね。
はい、素晴らしい東京巡りを。
東京、同じ東京で、
はい、
技術力の低い人限定ロボコンと、地味な仮装限定ハロウィン、 ハロウィンと。どっちもこう、ローな方の限定、ね、うん、イベントで。
はい。
はい。と、そしてさらに、
はい、
ヘボコン関連では、来月、11月の7日に、
うん、
北九州モノカフェっていうイベントがありまして、
は
い、その中で、旧ヘボコン、九州、
はい、
イン九州、旧ヘボコンっていうのをやります。はい、で、それは、現在参加出場者はまだ募集しております。
はい。
で、その、大元のイベントを説明すると、
うん、
11月の7日8日にある北九州モノカフェっていう、いわゆるメーカーフェアみたいなイベントの九州版があるんですよ。
はい。
で、そこにデイリーポータル Z が出展します。で、そこには僕と、小賀さんと小坂井さんと、地主さんっていう4人で、
はい。
参ります。はい、
楽しみに伺いますよ。
はい。ヘボコンが7日にあるのと、うん、あと7日8日2日間で、札束風呂。
はい。
が出たりとか、はい、あとはですね、この間の、ちょっと前の記事で、小賀さんと、安藤さんと僕で。
あ、はい。IoT 型叩き。
そう、IoT 型叩きっていう、マシンを持っていったりとかしますので、はい、もし九州近辺の方は、ぜひそちらもお越しください。
お越しください。お待ちしてます。
はい。
はい。
というわけで告知は、
以上ですかね。
ね、
はい、うん。まあ本当ヘボコンは素晴らしいのでぜひみんなさんに見ていただきたいです。
です
本当にそう思いましたね。は
い、
うん。
またね記事で見るのと現場で見るの、
ね。あ、全然違いますね。
違います
からね。うん、違う違う、うん。記事の高揚感とはまた別の一体感みたいなのが。
うんうん、そうそうそう。
あとやっぱ本当にヘボいね。なんていうか、なんか記事で見てると結構ヘボさが称えられてるので、
うん、
ちょっと良さから入ってくるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
でもライブで見ると本当にダメだから。うん、
ダメだな。
うん、そうそうそうそう。
そうか、なんかそこの、なんか、愛らしさみたいなところは、やっぱ生で見た方が、
ね、
うん、
生の方がありますね、うん。その人間性にも触れられるしね。
そうそうそう。
人のしょうがなさみたいなのが。
あと、その記事は、やっぱね、ちょっと、要約してるので。
まあそうですね。
ちょっとテキパキ見えちゃいますけど、
うんうんうんうん、
現場で見るとね、すごい。
いや、試合も一回一回本当に楽しいですね。
ね、
うん。
だらっとしたイベントだし、あとは、
うん、
結構喋りパートを全部ね、
うんうんうん、
記事だと紹介、省略しちゃうので
。あ、そうですね。
そのね、解説の
笑いどころが結構ありますね、うん。
ぜひ見に来てほしいです、
ね。はい。
はい。というわけで、
うん、
今日のラジオはおしまいです。
はい。
どうもありがとうございました。
また来週。
さよなら。